ご神君、一つ、神徳を受けよ、仁徳を得よ。最高の穀物と言われる稲、麦も放任しておっては収穫は得られない。人間も神の氏子と言っておるだけでは、哀れな生涯で終わらねばならぬ。牙城を鎮め、牙欲をコントロールする精進を怠ってはならない。お道の信心によって、神の氏子としての値打ちを発揮できるおかげをいただきたい。神の値打ちを発揮できるとあります。神の氏子としての値打ちですか。神の氏子としての値打ちを発揮できる。神の子供であると。神の氏子としての値打ちとは一体何でしょうかね。すぐに思い浮かぶのは神の氏子である。だから神の、おかげをいただくというのでしょうか。親から守られている。神から守られている私であると。守ってもらう。子供の、子供の特権というのでしょうかね。親の七光というようなことを言いますけれども、その親の七光を受ける子供。これはまた一つの、その子としての値打ちであるかもしれませんね。せっかく親にそういう意向があるのならば、その親の意向を、利用していこうというわけでは、利用というと言葉が悪いですけれども、それをいただいていこうという。そういうせっかくのチャンスを、機会をいただけるものならいただいていこうというわけです。それを、そういう機会があるのならば、それを、それも運命といえば運命、それも与えられたお恵みといえばお恵みなわけですから、それを十分にいただいていこうということは必ずしも悪いこととは思いませんね。ただそれをあまりにも傘に行き過ぎたりすると鼻についたり、それこそ不平等だとか言われたり、あまりいい印象は受けませんけれども、その持てる立場、ある立場を十分に活用させていただくということは、またそういうものを与えられたものとしてありがたいことではありますね。そしてまたさらに、私どもが人間としてこの世に生を受けている、その何ですか、神の氏子である人間として、その人間の値打ちというものは何だろうかと思いますが、これは人間以外の動物のことは私はよくわかりませんが、少なくとも人間として、それは心の生き物だと今朝は教えていただいているように思います。人間は心の生き物だと、確かに他の生き物に比べて知能が高いということもありましょうけれども、そのただ知能が高いばかりではない、むしろそれはまた別の話で、どちらかというとその知能というのでしょうか、頭脳というのでしょうか、そちらにばかりその偏りがちですけれども、あまり大切にされていないことの一つに、やはり心があるように思いますね。神の氏子、人間はやはり心の生き物だと、心を一番大切にしなければならない。その人間氏子としての、神の氏子としての値打ち、神様の子供として、 成長に育てば神になるというわけですからね。私どものこの世でやはり肉体というのでしょうか、物質的なものを大切にしようといたしますが、私どもの体がどれほど成長したからといって、筋肉隆々としたたくましい体に育ったからといって神になれるわけではありませんね。神の子供でありながら肉体が健康で筋肉隆々に育った、だから神になるということではありませんからね。神の氏子としての人間、その氏子が正しく育てば神になるはずなのです。では神になるとはどういうことなのか。それは私どもの心が育つことだと思いますね。私どもの人間の氏子の心が育ち、神様の心とまあ同じような心に育つというのでしょうか。この神の氏子としての値打ち、それは一つには心が育てば神になれる、心が正しく育てば神になるということが、その神の氏子である、まあ人間氏子というのでしょうかね、としての値打ちの一つではないかと思いますね。親神である神様のおかげを子供として受けられるという、まあ値打ちですか。神様のおかげを受けられる、受けやすいというのでしょうかね。いただけれる人間、私どもであるということ、そういう神様のおかげをいただけれる神の氏子であるということが、一つの私どもの値打ちでもありましょうし、そしてその神の氏子である私どもであるからこそ、その心が正しく成長すれば神になる、いわば神になれる存在である神の氏子というのでしょうかね。神に心が正しく成長すれば神になれる、そういう、まあ何と言いましょうか、何と言いましょうかね、価値と価値ではありませんね、やっぱり値打ちというのでしょうかね、そういう将来があるというのでしょうか、そういう能力を与えられたというのでしょうか、そういう素質を持っているというのでしょうか、そういう神になる素質ある存在だということですね。ですから、しかしここにありますように、そのまま放っておけばいわゆる神にはなりません。よく師匠が教えてくださいましたが、例えば種があります、よく柿の種を例えておられましたね。その柿の種があります、その柿の種を例えばそこら辺に机の上にずっと置いておく、そしたら柿がその種が発芽して芽が出るか、出ませんね。そのたとえ神の氏子としての種が宿っておるとしても、それをそのままそこに放置していたのでは発芽しないのだと、芽が出ない、神にはなれないのだと、その芽を発芽させる、神としての芽を発芽させるためには、やはりお土地に埋めてというのでしょうかね、土の中に埋めて、そしてその土のぬくもりというのでしょうか、またはお水というのでしょうか、そういう神様のぬくもりと、そしてまた神様のお恵みをいただいて初めて種が芽吹くのだと、 そしてそこからまたさらに需要をいただいて育っていかねばなりませんね。ですから私どももたとえ人間が神の氏子だから成長すれば神になると言っても、そのままほたっておったのでは神にはならない。まず発芽しませんね。芽が出ない。神としての芽が出てこないということですね。神として正しく育つためには、それこそ泥の中に埋めて、そして水をかけて、というのでしょうかね。日にちをまた、芽が出る日にちを待たねばなりません。やはり養分がいるというわけです。その養分となるものが何か。例えば、お土の中に戻すというのでしょうか。お土をかけてやる。ということは、それが何なのか。というと、それが、いわば私どもの身の上に起きてくる様々な事柄、出来事。師匠はこれを成り行きと仰せられましたが、その私どもの身の上に起きてくる様々な成り行き。これが、お土でもあろうし、栄養であるところのお水ということでもありましょうし。師匠はまた、心一つで全てを作るとも教えてくださいます。そしてある先生はこれを、心一つを全てで作るとも教えてくださいます。心一つで全てを作る。作り出すことができるような心が育ってくる。そのためには、その心一つを全てで作るのだ。ということなのですね。その全てとは、私どもの身の上に起きてくる様々な事柄、出来事、その全て、いわば成り行きその全てだということです。その成り行きを通して、それこそが、私どもの神の子としてのその種を土に戻す、土に埋めるという作業なのではないでしょうかね。いわば成り行きの海の中に漕ぎ出すとでも言うのでしょうか。そしてその成り行きの中で自らの心を育てていく。それを需要としていく。それこそ今日のカレンダーではありませんが、要素配山ということになりますね。要素、心を養うもとは山を拝むことであると。山とは修行。まあ、これは成り行きとも言えましょうかね。私どもの身の上に起きてくる事柄を修行として、一切を修行として、自らの心を育てる修行としていただいていく。受けていく。そこに初めて、神の子としての種が芽吹き発芽し、そしてさらにそれを育てていこうということになりますね。そこにまあ神の心がいよいよ育ち、そこからさらに師匠は生き神への精進とも教えてくださいますが、神の子としての神になるための精進、それこそが私どもがこの世に生を受けた目的の一つでもあろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。